高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話、免許の話を今週はしたいと思います。今年3月、道交法の改正施行で、認知症の疑いのあるドライバーに対する規制が強化されます。でその法改正に、いわば合わせる形で警察庁は高齢者の免許返納を促進するという、そういう、いわばキャンペーンを張っていると言っていいと私は思います。全国で高齢ドライバーによる事故が相次いでいるということがまず言われて、それを何とかしなくちゃいけないという議論の中の中心に、そろそろ危ないという自覚を少しでも持ったら免許を返納しようではないかと、こういう議論をつなげていきます。で、高齢ドライバーによる交通事故が少なくないということについては、私もその通りだと思っていますけれども、高齢ドライバーの交通事故が実情の割合に正確に即して論議されるのではなくて、高齢ドライバーの交通事故が非常に多く、結果が悲惨だということが、ややオーバーにというんでしょうか、大行にといいますか、に報道されている嫌いがあるように私は思っています。きちんと数値データを上げた議論が意外に少ない。そのやはりここには高齢ドライバーの危険ドライバー視する見方が、それこそドライブをかけているというんでしょうか、そこに影響を与えているというふうにも思うのです。きちんとした議論が行われることを強く望みたい、そう思います。で、さて、実際に免許のこの自主返納件数というのは全国的にこの間非常に増えています。3年ほど前からその傾向が一挙に上がってきました。事故が多発しているということだけでは自分の免許返納の動機づけにはならなかったけれども、実際に小さい事故を起こしてそこで危なさに気がついたとか、そういうような話がたくさん報道されています。しかし私は非常に気になるのは、何回も申し上げてますけれども、自動運転自動車の追求ということに今日本のメーカー、そしてまた日本の政府も、世界の各国のメーカーも地道を上げていると言っていいような、今しのぎを削る競争が行われてますけれども、それは結果するところは、高齢者であろうが若年者であろうが、お酒を飲んでいようが、うたた寝をしていようが、どんな状態であれ出発点からゴールまで運んでくれるというのが自動運転自動車ですから、そういう社会、そういう車社会の実現に向けて、世の中がそれこそ慌ただしく走り始めているときに、高齢者に免許返納をどんどんさせていくという、この2つの方向性のこのズレというんでしょうか、方向性のベクトルの逆向きが非常に気になります。一体運転能力とか運転適性とか、そういうことを関係ない車社会を作って、全ては車任せにしようと言ってるんではないのかと。そうすると免許なんていうものはいらなくてもなくても車を運転できる社会が来るという、そういう状況を作ろうと言ってるんではないのか。免許に全てを依存させ、 そして高齢者は免許を持つ資格がどんどん落ちてくるんだという理屈がそこに登場して、でついにはそこでリタイアせよという、そういう社会的機運を起こしていくという、この議論のおかしさの前に、例えばですけれども、高齢者がブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違えるということがあるならば、踏み間違いはしたくてもできないようにするという、それは完全自動運転車のもっともっとずっと手前の簡単な操作でできる車の改造ですけれど、それをなぜやらないのか、高齢者でも運転できる車にするということの方がもっと手近で、そして緊急の課題なのではないのか、そのことを横に置いて無人で走れる車を作ろうということだけで、それがまた車のこれからをどうするかという議論の基本に座ってしまうような、そういうおかしさをもっとみんな感じていいのではないかという気がするんですね。おそらく私がこのお話をしている時期には、新聞テレビ等が認知症の疑いのある人たちはもうそろそろ車社会からさよならしようという議論が盛んに行われる時だろうと思います。それを実現するための方策として道交法の改正施行が行われて、そして認知症の疑いがあるということになれば、医師の診察を受けることが、診断を受けることが必須の前提になるんだと、こういう議論が現実の問題になる。実際全国のこういう部門の専門医はそんな体制がない、できもしないことをなぜやるんだと、こういう批判が起きてますけれども、話の無理というものをさまざまなところに発生させながら、この高齢者の排除ということにひたすら走るという、そういう議論が行われている。やっぱりこの車社会の全体の仕組みの作り方について警察庁が考えていることは基本的なところでおかしいし、そのおかしさをメディアが指摘しないこと、あるいは指摘をしても非常に中途半端な指摘しかしないことが私は気になります。車をこの社会に登場させて、そして車がなければこの社会に参画していくことが難しいという状況がどんどんできてきている中で、能力が劣っている、車の運転ということから能力が劣っている人たちが出てきたならば、車の能力を操作能力が十分でない人たちをカバーできるところに拡大拡張していくという形でカバーするという、そういう自動車工学がどうして発展させられないのか、皆さんのために車があるんだということを胸を張っているような車をどうして作ろうとしないのかということが、私はどうしてもわからないですね。車のメーカーや車につながる全ての専門家の人たちがそのことをこそ真剣に考えなければいけないのではないかという気がして仕方がありません。つい最近、読売新聞で劇作家の山崎正和さんが人工知能のことに触れて文章を書いていらっしゃいます。人工知能の社会をバラ色の時代が来たというふうに囃し立てることについて強い異論を述べておられます。私は山崎正和さんとは随分自分自身のさまざまな辞書問題についての考え方が違う方だというか、世界がかなり違う方かもしれないぐらいに思って、いつもこの方の文章を読んでいましたけれども、今回のこの文章は実に私にとって納得がいく中身のものでありました。 山崎さんはご自身の文章をこういうふうにまとめておられます。言うまでもなく、人工知能の技術は有用不可欠である。だがそれを研究し、それについて論じる人はもっと足を地につけた方が良い。早い話が、完全自動運転車の開発に各社が共奔している中で、老人運転者がアクセルとブレーキを踏み誤るといった現存の技術で対応できる事故を防ぐ車がまだ普及していないのである。人工知能の極致としての完全自動運転車、それも良いだろう、良いかもしれないけれど、年寄りの運転者がアクセルとブレーキを踏み誤るというようなことが起こるんだったら、そんなことは現存の技術でも対応できるんじゃないのか、そういう車があるのか、こういう問題提起、疑問ですね。私は納得です。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。